もしもし、テレフォン人生相談です。
どうもよろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
姉のことなんですけど、
はい。
自分の両親が亡くなって、それを全然教えてくれなくて、
はい。
自分と親父は一緒に仕事やってたんですよね。同じ職業で。
はい。
で、親父のとこに携帯で電話したら、
はい。
姉が出たんですよ。
はい。
なんでお前が親父の携帯持ってんのって言ったら、お父さんも1年前にもう亡くなったって言われて、
はい。
で、お袋は何やってくれって言ったら、お袋はもう3年前に亡くなったっていうことで、
はい。
そのことも、一言も自分に電話くれなくて、一応自分にとっては、まあ、親不孝した息子ですけど、親が死んだ時ぐらいは、連絡一本入れてもらえちゃうなと思って、
はい。
その後、両親のお墓がどうなったのかとか、そういうの聞きたくて、電話をしたんですけど、全然出ないで、メールも送っても返事が返ってこないんですよ。
はい。
だから自分としては墓参りも行きたいし、親を見つける手段がないかなと思ってご相談したんですけど、
ほうほう。あなたおいくつですか？
59です。
ご結婚されてますか？
いや、もう結婚したけど別れました。
何年前ぐらいに？
16年ぐらい前ですね。
で、現在は、先ほどちらってお父さんと一緒のお仕事っておっしゃってたけど。
自分が18ぐらいの時に高校卒業して、
はい。
3年間ぐらいブランクがあったんで、親父から電話があって、お前いつまでもブラブラしないで一緒にやるかっていうことで、親父と2人で12、3年一緒に仕事をしました。親父が経営者で僕は従業員ってことでやってみました。
あ、なるほど。あなた
はい。
高校を出られて、そのお
はい。
家の方とはずっと一緒じゃないの？
あ、一応じゃないです。お袋と親父が離婚して、
はあ。
17の時に離婚して、
ええ。
それで、高校はなんとか、お袋もお金がなかったもんで、
はい。
親父が自分で商売やってたもんで、
はい。
借金を抱えちゃったもんで、
はい。
おばあちゃん、祖母が自分の学費とか出して、一応高校だけは出たんです。
で、お母さんとは一緒に住んでたのね。
あ、高校卒業するまでお袋と住んでます。
で、その後は、なんか3年間余裕があったのでじゃないけど、その3年間っていうのは何だったんですか？高校卒業後の。
ちょっと不良の道にそのまま反社の世界に入っちゃって、
はい。
そこの親父さんに食わしてもらいました。
ああ、なるほどね。
はい。
で、それが3年間。
そうですね。
その後、お父さんが独立したので、
はい。
お父さんと一緒に仕事
はい。
をしていた。
はい、そうです。
はい。で、その後は？
自分の子供が生まれてから、
ご結婚されて、じゃあ、お子さんは？男の子さん、女の子さん？
男と女です。
あ、で、今、このお二人は何歳ぐらい？
長男が32で、
はい。
長女が30です。
30。
はい。
で、両方とももう独立されてんの？
はい、します。
結婚してらっしゃるの？
はい。
はい。わかりました。
もうやっぱり親子バラバラで、もう自分が電話しても着信拒否みたいな形になっちゃって。
そっか。あなた
はい。
そうすると、あんまり誰とも連絡が取りにくい人ね。
そうです。自分の家族とは、姉さんとも取れないし、息子娘とも取れないんで、今は
当然元の奥さんとも取れないんでしょ？
もちろんです、それ
こ
は。
れ16年前に離婚した時、
はい。
息子さんとかお嬢さんは、
はい。
親権はどっちに行ったの？
一応、嫁の方に行ったんですけ
です
ど、
ね。
はい。
はい。
それで息子は俺の方に残るって言って1年間ぐらいは自分のところにいたんですけど、
はい、
それから家出をして、行方不明みたいになっちゃって、それから全然19ぐらいまで音沙汰はなくて、子供ができたっていうことで初めて電話があって、で会ったわけなんですよね。
なるほど。その後現在までお付き合いはあるんですか？
いや今全然ないです。息子も娘も全然連絡は住んでるとかは分かんないんですけど電話番号は分かんですよ、
うん、
だけど電話しても着信拒否してて、まあ自分のことを憎んでるっていうのは分かるんですけど。
なんか憎まれるようなことしちゃったの？
はい、自分がもうギャンブルとお酒に狂っちゃったもんで。
ああ、ギャンブルとお酒ですか。はい、はい、
まあ女房もそういう面で嫌気がさして出てったと思うんですけど、
はい、
だから子供もどこに住んでるか分かんないし姉さんも分かんないし。
ただお姉さんは一応電話したら
姉さん の, 電話番号は分かるんですけど一切出ないんですよね。留守番電話になっちゃって、おふくろの墓参りとか親父の墓参り行きたいから連絡くれって言っても一切くれないから、でちょっと困っちゃって。
はい、今日のご相談はそれですよね？
はい、そうです。
お父さんとお母さんのお墓参りに行きたいと。
はい、
でそのお墓の位置が知りたいってことでしょ？
そうです。
うん、でもその時にお姉さんの電話は出ないんだったら、はい、お姉さんとは連絡が取れないわけですよね？
取れないんです。
そうすると連絡の取りようがないんじゃないかと思うんですが。そうです
ね、だからどういう方法を取っていいのかなと思って。
今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
もしもし。
ああ、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、それは困りましたね。
なんとか墓参りしたいなと思って困ってんですけど。
あのね、はい、両親がどういう状況でいるかっておっしゃってるけど、
はい
はい、まあ今となってはお墓を見る以外に何もできないんでしょ？
はい、そうですね、
うん、要するにお墓を見たいっていうだけですよね。
まあ自分がいろいろ言いたかったこともあるから、それをお墓に言いたいなと思って。
まあお墓に行っても聞こえないのでね。
ねえ、
お墓お墓って急に言ってるように思えるんですけど、だってそのあなたがね、まあ、
はい、
おそらく1年ぐらい前にお姉さんに電話してみたってことですよね？
いや、もう3年ぐらい前になりますね、電話したのは。その時に、
うん、でその時にもう1年前にお父さんは亡くなったよって言われたでしょ？
はい、あ、そうです、
うん、そうするとまあ少なくともね1年間はお父さんに連絡しようともしなかったわけでしょ？はい、
あ、自分は電話したんですけど、そしたら姉さんが出たんで、あれなんで姉さんが出るのかな、う
ん、それはお父さんが亡くなった後の話でしょ？
そうです。
そうじゃなくてお父さんと直接電話で話したのはいつなんですか？
はい、あ、それまでは親父も年なんで1ヶ月に2回ぐらいは子供に電話しました。
でその時具合が悪いとか亡くなりそうな雰囲気だとかってことは思わなかったの？
あ、病院には通ってるって聞いてたんで、
うん、
で姉さんが病院に連れてって同伴して行ってたみたいなんで。
あなたはお見舞いに行ったりね、
はい、
直接お父さんに会いに行ったりしたのはしたことあるんですか？
いや、自分は親父の家も知らないし、どこに住んでるか分かんないし、病院も分かんないんで、一回も行ったつきないです。
そのずっと全体を通してね、
はい、
そのあなたが家族に対してどういうふうに考えているのかなっていうのが分かりづらいのとね、
はい、
向こうが着信を拒否してるっていうお話ばっかりなんだけど、まあおそらくはその原因はあなたが作ったわけでしょ？
そうですね。
で、ギャンブルとお酒ですか？
はい、
お酒飲んで何か行ったりやったりしたってことがあるんじゃないんですか。
おっしゃったようにお酒飲んで傷害事件を起こしたりなんかそういうこともありました。
結局ね、今になって皆さんその拒絶してるっていうのは、
はい、
昔こうだったからなんかその罰としてやってるってことは普通なくて、
はい、
今会うとね、
はい、
また迷惑をかけられるかもしれないとか、
はい、
そういう心配があるから拒絶してるんだと思うんですよ。
あ、そうですね、
うん、そうするとね、そういう人たちに無理にね、
はい、
連絡を取るように言ったり、あるいはその、はい、連絡を取らせる方法なんていうのはねちょっとないですよね。
はい、
だからねそれはもう本当にしょうがないので、ちょっとねこの状況の中であなたがねご両親のお墓の場所を知る方法っていうのは、
はい、
まあほとんど考えられないですね。
ああ、そうですか。
例えばねその当時からお付き合いのあった菩提寺お寺とかが分かってるとかね、
はい、
なんかそういうのだったらそこに聞くっていうこともあるかもしれませんけど、まあそんな小さい時にご両親が離婚されて、しかもお母さんといた時期もそんな長くないので、
はい、
菩提寺の話なんて聞いてないでしょ。
そうですね、
うん、そうするとちょっと本当に何の手がかりもないのでね、
はい、
それはまあどうしようもないんですけど、
はい、
ただまあ余計なことかもしれませんけどね、今あなたが急に両親のお墓お墓っていうのはね、
はい、
ちょっとそれはおかしいかなって思いますし、
はい、
もしその弔う気持ちとかね、
はい、
まあ、自分が後悔していることがあってそれをまあ両親に謝りたいとか、
はい、
まあ、そういう気持ちがもし心の中にあるならば、それはまあお墓に向かって言わなくてもね、天に向かって言うということでね、
はいはい、
自分の胸の中で、まあ、それを繰り返して、
一応写真はなくても線香は毎日あげてるんですけど、水かいて、
はい、まあ、そういう気持ちの方が大事なんで、それがね、はい、お墓に向かってとかね、お位牌に向かってとかっていう形じゃなくてもね、
はい、
その気持ちが一番大切なことですから、
はい、
まあ、そういう気持ちがあるならその気持ちの方を大切にして、
はい、
まあ、直接お墓に向かってっていうことは無理でも、
はい、
ずっとお父さんお母さんのことを考えていらしたらどうなんですか。
はい、でも自分としては兄弟だから、姉が、
はい、
なんで電話一本入れてくれなかったのかなっていうのがすごくショックで、
まあ子供としてとかね兄弟としてっておっしゃるけど、
はい、
そういう言い方は一般的な言い方であってね、
はい、
それぞれ兄弟それぞれ子供みんな育ってくる中で、その人との関係ができてるわけですから、
はい、
まあ伺ってると、まあ、あなたも自分で分かってると思いますけど、
はい、
自分が作った原因があるんですよね。
そうですね、はい、分かりました。
よろしいですか。
はい、どうもありがとうございました。
お分かりいただけましたか。
いや、でもやっぱり寂しくて。
そりゃそうだね。
はい、
まあそれも一つの修行のうちじゃないですかね。
そうですね、うん、自分がやったことはもうしょうがないから、
うん、
うん、分かります、うん、
ということで、まあ毎日じゃあお線香ちゃんとあげてください。
はい、はい、分かりました。
はい、それじゃあ失礼します。
はい、どうもありがとうございました。失礼します。